この深夜に人間が案内も来わず、戸締まりを外してご高来になるとすれば、メイティ先生や鈴木くんではないに決まっている。ご高名だけはかねて受けたまわっている泥棒因子ではないかしらん。いよいよ因子とすれば、早く尊厳を廃したいものだ。因子は今や勝手の上に大いなる泥足を上げて、二足ばかり進んだ模様である。見足目と思う頃、上げ板につまずいてか、ガタリと夜に響くような音を立てた。世の背中の毛が靴化けで逆に擦られたような心持ちがする。しばらくは足音もしない。細君を見ると、まだ口を開いて太平の空気を夢中にとどんしている。主人は赤い本に親指を挟まれた夢でも見ているのだろう。やがて台所でマッチをする音が聞こえる。因子でも我が輩ほど夜陰に目は聞かぬと見える。勝手が悪くて定めし不都合だろう。この時我が輩はうずくまりながら考えた。因子は勝手から茶の間の方面へ向けて出現するのであろうか、または左へ折れ玄関を通過して書斎へと抜けるであろうか。足音は襖の音とともに縁側へ出た。因子はいよいよ書斎へ入った。それぎり音も沙汰もない。我が輩はこの間に早く主人夫婦を起こしてやりたいものだとようやく気がついたが、さてどうしたら起きるやら、一向要領縁考えのみが頭の中に水車の勢いで回転するのみで、何らの分別も出ない。布団の裾を加えて振ってみたらと思って二三度やってみたが、少しも効用がない。冷たい鼻を頬にすりつけたらと思って主人の顔の先へ持っていったら、主人は眠ったまま手をうんと伸ばして我が輩の鼻面を嫌というほど突き飛ばした。鼻は猫にとっても急所である。痛むことおびただしい。今度は仕方がないからにゃーにゃーと二辺ばかり泣いて起こそうとしたが、どういうものかこの時ばかりは喉に物が使えて思うような声が出ない。やっとの思いでしぶりながら低いやつを少々出すと驚いた。肝心の主人は冷める景色もないのに突然因子の足音をしだした。みちりみちりと縁側を伝って近づいてくる。いよいよ来たな。こうなってはもうダメだと諦めて、襖と柳氷の間にしばしの間身を忍ばせて動静を伺う。因子の足音は寝室の障子の前へ来てピタリと止む。我が輩は息を凝らしてこの次は何をするだろうと一生懸命になる。後で考えたが、ネズミを取る時はこんな気分になればわけはないのだ。魂が両方の目から飛び出しそうな勢いである。因子のおかげで二度とない悟りを開いたのは実にありがたい。たちまち障子の三の三つ目が雨に濡れたように真ん中だけ色が変わる。それを透かして薄くれないなものがだんだん濃く映ったと思うと、髪はいつか破れて赤い舌がペロリと見えた。舌はしばしの間に暗い中に消える。入れ替わってなんだか恐ろしく光るものが一つ破れた穴の向こう側に現れる。疑いもなく因子の目である。妙なことにはその目が部屋の中にある何者をも見ないで、ただ柳氷の後ろに隠れていた我が輩のみを見つめているように感じられた。一分にも足らぬ間ではあったが、 こうにらまれては寿命が縮まると思ったくらいである。もう我慢できんから氷の陰から飛び出そうと決心したとき、寝室の障子がスーッと開いて、待ちかねた因子が眼前に現れた。